こんにちは、 10XFM です。 10XFM は 10X のメンバーがゆるく話すポッドキャストです。今回は新入社員の方の紹介ポッドキャストを撮っていきたいと思います。ホストは CCO のりっちゃです。それでは今日は11月にグロースストラテジーとして入社された鈴木東也さんにお越しいただいてます。じゃあ鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ最初に簡単に自己紹介をお願いできますか。
ありがとうございます。11月にグロースストラテジーチームに入社した鈴木と申します。私は今新卒2年目で、アビームという日本のコンサル会社で新規事業系のプロジェクトをちょうど1年半ぐらい従事した後、10月に退職して 10X にこの度11月に改めて入社しました。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今おそらく 10X 内最年少ですよね。
いや、そうですね、あの上の方が確か26歳とかだった気がするので、
はい、
結構あの相手最年少って感じですね、多分。
あ、鈴木さんは今あれおいくつでしたっけ。
今自分はまだ23で、1月に24になります。
おお、フレッシュ。じゃあ過去 10XFM 内で一番フレッシュな回になりますね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと職歴というよりは、結構今なんかデンクスってあの3社目とか4社目とかの人が多いんで、結構いつも職歴を聞いてるんですけれど、なんかそのもう少し前から、じゃあせっかくなんで聞いていければと思うんですが、まずそうですね、じゃあその新卒であのコンサルで働かれていたってとこなんですけど、直近まあその大学だったりとか、まあなんで最初そういう新卒のキャリア選択されたのかってところも伺ってもいいですか。
あ、かしこまりました。私はなんか大学入ってすぐ、インターンをなんか実はスタートアップで始めまして、なんかそのきっかけになったのが、大学受験の時に通ってた個別指導塾の先生と割と仲が良くて、はい、その人が確かメディア系の会社でインターンしてて、こういう面白い話がある、こういう面白いインターンっていうものがあるんだよ、みたいなのを、大学入る前から実は知ってて、なんか面白そうだから大学入ったらやってみようぐらいの気持ちで、大学入ってすぐ、そうですね。IT スタートアップ、いわゆる IT スタートアップみたいなところで、1年半ぐらいですかね、インサイドセールスとかフィールドセールスみたいな仕事をした後に、ちょっと期間が空いて、就活やった後に、ハウテレビジョンっていう外資就活とかリーガみたいな、新卒採用のサイトだったり、中途採用のサービスをやってる、人材系の会社にインターンを、多分それも1年半弱ぐらいした後で、アビームに入りました。
なるほど。はい。じゃあ、大学時代からもう結構、じゃあ、スタートアップ的な空気にはこう触れてたっていう感じなんですね。
そうですね。触れてましたし、すごい、面白い業界だなとはずっと思ってました。
なるほど、なるほど。でも新卒は一旦そのコンサルで働くっていう選択をされたんですか。
そうですね。それが最初の1社目で1年半ぐらい働いてた時に、まあ、あんまり自分って、そうですね、優秀じゃないかもなとちょっと思って、周りの人みんなすごいスタートアップの人ってアグレッシブだし優秀だったので、まあ、自分が面白そうではあるんですけど、自分がいきなり行ってもあんまり活躍できないだろうなとちょっと思ってしまって、で、まあ、コンサルティングファームとかって結構その、まあ、学生でありがちだと思うんですけど、いわゆるまあ成長できそうとか、いろんな業界見れて面白そうみたいな理由で、1社目はそうですね、コンサルティングファームに入社しました。
なるほど、なるほど。確かにでもこのパターンも結構ありますよね。なんか私も以前働いていたスタートアップでインターンした人で、やっぱり新卒カードってなかなかこう貴重なんで、一旦ちょっと大手だったりとか外資だったりとか行ってちょっと修行してきますみたいな方も結構いたなっていうのがなんか思い出しました。
いや、ありがちですよね。
いや、でもすごいいい選択だと思いますけどね。やっぱり日本の新卒ってまあすごいこう手をかけてやっぱり鍛えてくれるところっていうのがいっぱいあるので、じゃあちなみに、じゃあそのコンサルという選択は入ってみて1年半くらいいらっしゃったと思うんですけど、なんかそこはどうでしたか、働いてみて。
そう、1年半で辞めておいてなんなんですけど、すごい仕事自体は楽しくて、アビーム自体もなんかすごいいい会社だったので今でも大好きなんですけど、なんか特に面白かったポイントとして、なんですかね、結構業界もいろいろですし、プロジェクトのテーマも結構いろいろなプロジェクトに入ることができるので、 その度にいろんな面白い業界の新しい話とかを発見できるので、まあ、そこがすごい楽しいなと思いながら、そうですね、働いてたっていうのが、まあ、1点目のなんか面白いポイントで、なんか2点目が結構、まあ、コンサル会社って多分いろいろあると思うんですけど、アビームって割といい人が多いというか、そこ 10X とちょっと似てるなと思うんですけど、結構いわゆるなんか心理的安全性高く働ける環境ではあったので、なんかそういうところもすごい、楽しかったですし、アビームの好きなポイントだったなと思ってます。
なるほど、なるほど。じゃあそんな、多分そこでもすごい、活躍されたと思うんですけど、なんかどんなきっかけでこう 10X に出会ってくることになったんでしょう。
ありがとうございます。なんか確か、その大学でインターンした時の、先輩の方が確か 10X でもともと働かれてる方で、自分も、山本さんゼロトピックやられてると思うんですけど、ポッドキャストで。山本さんのゼロトピック聞いてたので、10X っていう会社自体は存じ上げてたんですけど、まあ、結構優秀そうな人ばかりで、ちょっと自分にはご縁がないだろうな、というところで、あんまりなんか、転職みたいなことは考えてなかったんですけど、ちょうど1年強ぐらい働いてみて、まあ、コンサルって基本的には、お客さんに対する、提言とかをまとめたり、いわゆるなんかアドバイザリーっていう立場で、仕事すると思うんですけど、まあ、それと、なんていうんですかね、スタートアップで、ちょっと働いてた、時の記憶を比較すると、自分でやる方が、ちょっと面白そうだな、っていうのと、親が、経営者だったりしたので、自分もなんかそうなりたいかもなって、コンサルの仕事してみて改めて思ってきて、転職しようと思ったタイミングで、もともとしてた、ちょっと緩く繋がってた 10X の社内の中の方に、ちょっとカジュアル面談してみないっていう、お声掛けをいただけたので、話を聞いてみたら、まあ、意外とどうなんですかね、活躍できる余地があるのかもなとか、まあ、とりあえずチャレンジしてみようかなと思ったので、10X に、そうですね、応募してみたら、運よく、選考パスして、入社できたっていう感じですね。
なるほど。なるほど。ありがとうございます。なんか新卒、社会人歴は、あれですね、なんか1年半ぐらいだけど、なんか、こう、はい、インターンとか含めるともっとすごい長い感じですね。なんか以前働いてたスタートアップの感覚とこう比較できるとか。
そうですね。フルタイムで、もちろん3年とか4年働かれてた方とは、なんかちょっと到底あれですけど、一定なんかそこは、何ですかね、働いててよかったなと思ったり、たまにします。
いや、なんかその学生の頃から、こう、すごいスタートアップとかインターンとかにすごい触れられてるのが、こう、より現代を感じますね。なるほど。
いや、そうです。増えてますもんね、多分そういうの。
そうですね。なんかそこがやっぱりカジュアルにつながれるっていうのはすごい今の環境のいいとこなんだなと思ったり、なんかさっきちょっとだいぶ話戻りますけど、インサイドセールスとかフィールドセールスとか、こう単語が自然に出てくるのがすごいなんか、はい、なんでしょうね。こう、時代を感じるというか、すごいスタートアップ用語だなって思ってました。
いや、完全にスタートアップ用語ですよね。
なるほど。そうなんです。もともとあれなんですか。じゃあ自分で、なんでしょうね。違う、昔同僚が言ってたのは、なんか自分がこうドライバー席に座りたいみたいな、ハンドルを握って持ってやってみたいみたいな、はい、はい、結構転職してきた方とかいたなと思ってるんですけれど、なんかそういう感じだったんですかね。
ああ、なんか本当にそんな感じですね。なんかその表現がすごい、今スッと入ってきたの、いました。はい。
ちなみになんかそのもともとのコンサルに入られた時から、なんかいつかはそのスタートアップとかの業界に行こうと思ってたんですか？じゃあ。
そうですね。ちょっとは思ってたんですけど、入った段階では、あんまり正直何も考えてなくて、このままなんかコンサルずっとやるのも楽しそうだなって思ってましたし、大きい事業会社とか行くのも楽しそうでしたし、それでもなんか全然別のパスもあるなとかって全く決めてなかったんですけど、仕事するうちに、やっぱりスタートアップかなと思ったっていう感じかもしれないです。
なるほど。ちなみにその転職、まあ、10X に入るっていうタイミングは、なんか転職活動というか、その他の会社も見たり受けたりとかもされてたんですか？
そうですね。一応、1年経ったぐらいで、もうこれはスタートアップだなとちょっと思って、少しだけなんていうんですかね、転職活動とまではいかないんですけど、ちょっと評判の良かったエージェントの人の話を聞いたりしてみて、いくつか、こんなところ、 いいんじゃないですかっていうご紹介はいただいてたんですけど、なんかあんまり、まあ、自分のその職歴とかもあったと思うんですけど、あんまりピンとくるポジションがなくて、まあ、一旦、そうで3年ぐらいは、もうちょいとコンサルティングファームで頑張ってみようかなと、ちょっと思ってました。
なるほど。その中でもなんか、まあ、他をいっぱい見たわけではないかもしれないんですけど、なんかこう、はい、いろんな会社がある中で、10X が面白いとか、まあ、そのヤモティのポッドキャスト聞いてて面白いとか思ってたポイントがあればぜひ教えてください。
はい、ありがとうございます。そう、なんか前提として、まあ、ありがちなんですけど、経営者になりたいな、みたいなことを考えたときに、今活躍してる経営者の人たちって、楽天とか DNA みたいな、いわゆる、大きい IT 企業みたいなところが、急成長する過程を結構経験してる人多いなと思っており、なんか 10X もそんな感じになるんじゃないかなと思ったっていうのが、10X が面白そうだなと思った、すごい一つ目の大きなポイントで、なんかその理由として、ゼロトピック結構聞いてたんですけど、入ってくる方がみんな、皆さん、すごい方ばかりというか、なのでなんかすごい優秀な人は集まってるなっていうのが、急成長するんじゃないかと思った一つ目の理由で、二つ目が、結構構造的に、まあ、いわゆるなんかネットスーパーの市場って、サービスとか使ってみたりしても思ったんですけど、多分大きくなるんだろうなっていう思ったっていうのと、あと、その上で、なかなか、なんて言うんですかね、テックスも前食べくるとかやってたと思うんですけど、そのスタートアップが自社のリソースだけを使ってもなんかなかなか難しいだろうなと思ってたんですけど、10X のビジネスってそのパートナーさんが一社増えると一つ事業が新しく生まれるぐらいのインパクトがあるので、多分そういうなんかパートナー数を単純に増やしていくだけでもすごい伸びますし、そのパートナーのグロースまで掛け合わせるとなんかすごいサイズの事業になるんだろうなと思ったりしたので、そういうまあ、ビジネスモデルがすごいイケてるなと思ったっていう、結構3つの理由で、10X、すごい伸びるんじゃないかなと思ったのが一番の決め手だったんですけど、他にも、そうですね、なんかスーパーマーケットとか小売とかネットスーパーって結構生活に結びついてる感じがして、なんかそこもすごい、面白そうだなと思って入りましたし、今実際そこがすごい楽しいなと思ってます。
すごい、あれですね、解像度が高いというか、で、ビジネスモデルも見たり、あと将来のところから逆算してたり、なるほど、そういうところで見てたんですね。確かに、はい、今活躍してる経営者の人が楽天にいてとか DNA にいてとかってですよね、その大きくなった後にっていうよりもその過程を見てることがなんか役に立つんじゃないかっていうことですよね、
はい、あ、そうですね、なんかそう思いました。実は今からいや、もちろん素晴らしい会社ですし、今、DNA に入られた方もすごいご活躍されてると思うんですけど、どちらかというと、そっちの方が割と重要なのかなと思ったりしました、私は。
なるほど、なるほど。そうですね。なんかよくこれ結構スタートアップで言われることかもしれないですけど、やっぱりフェーズで、まあどういうタイミングで何が体験できるかっていうのは、まあ、もちろん会社によってのズレもありますけど、やっぱり一定こう急成長期に起きてくることとか、はい、なんかそういうのを中から見られるっていうのはすごい面白ポイントというか、将来にわたって結構役立つポイントと言われることが多いですよね。
いや、そうかなと思います。はい。
ありがとうございます。ちなみに最後のなんか領域的なところ、スーパーってとこなんですけど、なんかちょっとこれ次の話にもつながるんですけど、職種としてそのコンサルタントっていうところから 10X に来るっていう中で、なんか今最初にちらっとだけ触れましたけど、グロースストラテジーっていう職種をやられてると思うので、ちょっとそこについてもこの後深掘りして聞ければなと思ってます。はい。なので、じゃあちょっとそれについて説明になるんですけど、なんか今じゃあ入社されてどんなこう仕事を担当されてるか教えていただけますか？
はい、承知しました。今、冒頭申し上げたように、グロース本部っていう、10X の既存パートナーである、コリスーパーさんとかドラッグストアさんの、事業の GMV を伸ばしていくための、いろんなことをやる、グロース本部っていう大きな部があるんですけど、なんかその中の、主に、ちょっとビジネスサイドに近い、販促とか、成長戦略とか、そういうところを、作っていくような、作ってそれを実際に実行に移すグロースストラテジー部というところに、私はいて、既存のパートナー、都心部のパートナーさん1社と、地方の、小売さん2社の、販促とか、事業計画を主に、 作らせていただいたりとか、こういう施策を新しく検証していこうみたいな、その施策を実際に動かしていくみたいな仕事を、今 10X でさせていただいてます。
なるほどなるほど。ちょっとなかなかイメージつきづらいかなと思うんですけど、例えばなんか最近具体的に取り組んでたプロジェクトとかでなんか言える範囲でいいんですけど、こんなことやってるよっていうのはあったりしますか？はい、
ありがとうございます。もともと、ウェブマーケティングみたいな施策の運用とかはずっと走ってたんですけど、そういうところも、マーケターの方に数字まとめていただいたのを、パートナーさんに報告するみたいな足元の運用みたいな話が、一つ大きいところであるのと、そこに加えて、新しい施策を検証していこうっていうのが割と大きなポーションの、業務になっていて、具体的には、結構今ネットスーパーって、個人の方がメインで使ってらっしゃるものだとは思うんですけど、法人も結構収益性の高い、お役に立てるユーザーなんじゃないかと結構社内で議論していて、そこのどうやったら法人のお客様に使ってもらえるかっていう検証のために、まずは電話をすごいたくさんかけてみるみたいな、そういうことを、最近はしていますね。はい。
なるほど。すごい結構幅広い、多分グロースストラテジーってすごく幅広いと思うんですけれど、はい、なんか今のところはなんかあんまりこう手段は限定せずにネットスーパーの成長に資するようないろんな施策、顧客獲得施策とか売り上げ伸ばすような施策っていうのを、こう探り中、検証中みたいな感じですかね。
本当おっしゃる通りかなと思います。うん、そういう手段が限定されない、されてないところも結構ワクワク楽しく働いてるポイントの一つかなと思います。
うん、おー、そうなんですね。なるほど。なんか鈴木さんがこのポジションにこう、募集応募されて入ってっていう感じだと思うんですけれど、なんかこのポジションの何でしょうねに感じてる魅力とか、なんか今後もっとチャレンジしていきたいこととかってありますか？
ありがとうございます。すごいたくさんあるんですけど、一番はそうですね、一言で言うと、プランニングだけじゃなくて、その実現というか実行の部分までかなり深く入り込めるっていうのが、一番の魅力かなと、そうですね、特に僕だとコンサルティングファームと比較した時の魅力かなと思っており、そうですね、こういう、パートナーさんのその事業を伸ばしていく時に、こういう登り方をこういう施策を使ってこういう時期に進めていくと、そこがうまく伸びるんじゃないかっていう仮説を立てるだけじゃなくて、結構実際に先ほど申し上げたような法人が有望なんじゃないかと思ったら、その施策の検証のために結構泥臭い部分まで入れたりとか、それだけじゃなくて、結構抽象度高い事業計画の作り方とか登り方みたいなところも結構一気通貫で関与できるので、そうですね、上から下まで結構幅広いことがやれますし、そのなんか実行まで関与できるっていうのがちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、そうですね、楽しいかなと思います。あともう一つ楽しいのが、結構その業務上のなんか仮説の検証とか、そもそも仮説を作るときに、お客さんの購買データとか分析したりするんですけど、なんか結構僕がやってる分析とかって今そんな大したことをやってるわけじゃないんですけど、それでもやっぱり、粗い分析でも結構いろんな示唆が出せますし、なんか生のデータというかを触ってる感じがして、すごく楽しいなぁと、2つ目としては最近思ってます。
その生のデータの面白さどういうことなんですか？
そうですね、なんか例えばなんですけど、お客さんが何買ってるかとかって結構見れたりするんですけど、例えばこの人は、なんていうんですかね、日用品とか食品の、なんか毎日の買い物にこの人は使ってるんだろうな、みたいな人もいれば、結構その焼肉のタレとか、紙皿とか紙コップみたいな、なんか多分この人バーベキュー結構してるのかなみたいな。
そうですね。もう週末にでかいバーベキューすんのかなみたいな。
そうです、そうです。なんかデータからそのユースケースとか人の生活がイメージできたりとか、あと、結構その一つの施策でそういうデータが割と動いたりするので、ユーザーの購買頻度とか結構変わったりするので、なんか割とそういう人の生活が見えたり、なんていうんですかね、ダイナミックに動いたりする ちょっと生き物っぽい感じが楽しいなと思ったりします。
鈴木さんはすごい好奇心が旺盛ですね。それをすごい楽しいと思えるって。なるほど。その辺はじゃあ、求めていたというか、そのプラン仮説立てるだけじゃなくて、こう自分で、まあ、実行までやってみる、なんかドライバーシートに乗ってみるみたいなところが、まあ、転職して実現できてるなっていうところなんでしょうか。
はい、あ、そうですね。そこは間違いなく実現できてますし、見えてなかった部分として2個目のなんか生活に結びついてるがゆえのなんか楽しさみたいなところも結構今思ってますね。
なるほど、ありがとうございます。ちょっと結構なんかいい話ばっかりになっちゃったなと思ってるんですけど、結構あの 10X、まあ、このポッドキャスト聞いてくださってる方は、まあ、将来あの転職で興味持っていただいてる方とか、なんかいつか面白そうかなと思っていただいてる方もいると思うんですが、最初にその印象で持たれてた割となんか強そうとか、なんかすごいこう経験豊富な人が多いから自分じゃちょっと通用しないんじゃないかとか不安に思われてたっていう話があったと思うんですけど、こうやってぶっちゃけ入ってみてどうですか？なんかいい面もあの全然ここやっぱりなんかちょっと怖いなとか、まだまだ課題だなとかも両方あればぜひ率直に伺いたいです。
ありがとうございます。それはあの入社前に抱いてたすごい人がたくさんいて自分なんか活躍できないんじゃないかって思ったのはあの半分やっぱり当たってて、でも半分なんかやりようがあるかなと思ってるっていうのが、直接の回答になるかなと思っており、なんか理由としては、結構、グロスされてチーム一つとっても、僕の上司って、多分これ言ってもいいんですよね、上司どんな方かって。
はい、ああ、そうですね。
そうですね。はい、以前、ポッドキャスト出られてた、マッキンゼー出身の川崎さんとか、カーニーとかディズニーとかスマート HR にいらっしゃった、山ちゃんさんとか、いわゆるなんかその、いろんなすごい企業で経験を積んできた方で、当然なんか僕より頭もいいですし、なんか能力も、そうですね、高い人しかいないなぁというのが、まずちょっと、1ヶ月ぐらい働いてみて思ったことで、なので結構、いわゆるその、コンサルタントの方が、まあ、僕まだ1年半なので、そんな、大したことは、できない前提ではあるんですが、比較的なんかそういうコンサルタントみたいな人が求められがちな、データを整理して示唆を出すみたいな、ちょっと企画職っぽい頭の使い方で、価値をなかなか出していくのが難しいなっていうのは、結構その、最近まで悩んでいたことだったんですけど、そうですね、悩んでいたことだったので、まあ、実際半分ぐらいは合っていたなと、ちょっと思ってました。で、ただ、なんか、それでもなんか、いろいろ価値を出し方はいろいろあるのかなと思ってて、例えば、さっき言った法人の検証の際に、テレアポしてみるとか、現場でビラを配ってみて、その片化を進めていくとかって、割とインターンの時に、電話をかけたりとか、商談とかしたりしてたので、そういうゴリゴリ進めたりするのは、現場入ったりゴリゴリ進めたりするのは、結構比較的得意だなと、最近気づいて、で、そういうところを得意にしてる人って、あんまりチーム内にいらっしゃらなかったので、なんか相対的に自分がそういうゴリゴリ進めていくみたいなのは、価値を出していける部分だなと気づいたので、まあその、もちろん川崎さんとか山ちゃんさんのレベルまで分析力を引き上げるとかってなかなか難しいかなと思うんですが、そういう最低限の、まあ分析能力みたいなところを、持ちつつも、なんか泥臭い部分の施策の検証を進めたり、現場に入り込んで現場の知見をチームに持ち帰るみたいなことをすると、そういう中でもそれなりになんか価値を出していけるのかなっていうのは最近思ってます。
なるほどな。それは結構あれですか、やっぱ一回悩みつつなんかこの辺だなっていうのが模索してたっていう感じなんですか？
そうですね、ちょっと悩んでました。
でもすごいそのリアルな話はやっぱり聞きたい人が多いと思うので。そうなんですね、
はい、
ちなみに周りの、なんでしょうね。なんかやっぱり、でもこう、全員こう出来上がった人が入ってくるというわけではなくって、まあまあ、はい、もちろんいろんな能力の人が社内にはいますし、まあかつ、なんかその社内で働くことで、やっぱり吸収できることとか成長できることとかいっぱいあると思うんですけど、なんかそこってこう、チームの人と共同してる時の雰囲気とか、なんかこう、学ぶこととかっていうんだ。なんかどんな雰囲気なんですか？すごい細かく教えてくれる、なんか結構細かくフィードバックくれるみたいな感じなのか、それとも割ともう任せられて、やって、なんか、まあ、聞いてくれれば助けるみたいな、そんな感じなのかで言うと。
そうですね。比較的後者に近いかなと思ってて、まあ、僕があんまりマイクロマネジメントとかされるの、そんな得意じゃないタイプっていうのを、なんですかね、すり合わせたっていうのも若干あると思うんですけど、まずなんか、こんな風なことを進めてほしいんだよねって結構まずは任せてくれて、でたまに今困ってることないとか 細かく相談の時間とかも入れてくださってるので、必要な時にフォローしてくださったりとか、あと、なんか協業してる中での学びみたいなところで言うと、やっぱりいろんな職種の人がいるので、例えばそのチームメンバーの山ちゃんさんとかにこうやって分析やるんだよとか教えてもらったり、その川崎さんの対パートナーとのコミュニケーションの中で、いろいろ、あ、こういう言い方するといいんだとか学ばせてもらったり、あと他の職種の、ビズデブで同じパートナーの、チームに入っている人の現場への入り込みとか、パートナーに対する細かなコミュニケーションの気遣いみたいなところとか、そうですね。一緒に働いてる中での、ちょっとそれぞれ専門性が違うからこその学びみたいなのはすごいあるなと思います。
なるほど、なるほど。確かにこの前もユニポス、社内でユニポスっていうちょっとした感謝を伝えるツールみたいなの使ってるんですけど、そこで、なんかビズデブ、とあるビズデブの方に、すごい、こういう点がすごい勉強になりますみたいなの送られてましたね。
あ、そうですね。あれすごい勉強になりましたし、なんかその方も元々そういうのできてたっていうよりは結構、テイクス入ってキャッチアップしてたって言ってたんで、すごいなと普通に思いました。
なるほど。いや、そうなんですね。ちなみにさっきのやりきり的なところで言うと、鈴木さんのなんかテレアポがめっちゃうまいっていうのが社内であれです。なんかオフィスでいた時に横で結構聞いてた人がすごいみたいなテレアポ力が高いみたいなのをそれこそあれですかね、ユニポスに送って、なんかみんな全社員多分どうやら鈴木さんはすごいテレアポがうまいらしいみたいなのが最近なんかあれですね、みんなの共通認識になりましたね。
いや、もうあれとかすごいテンション上がりますね。やりやすかったです。
ああ、そうだったんですね。
はい、
そういうの。でもすごいなんか旗から見ててですけど、すごいこう何でしょうね、情報を整理したりとか、こう社内になんかシェアしたりとか、そういうところもすごい上手いですよね。
あ、本当ですか。
スラックチャンネルにポッて、なんか結構よくあるんですけど、 10X もまあ100人ぐらいになってきたので、
はい、
スラックのチャンネルが増えてくると、こうみんな人数多くなるから、ちょっとしたなんかつぶやきみたいなのをこうスラックに投稿するのがちょっと気が重くなるみたいな、あると思うんですけど、はい、鈴木さんがパッとこう情報収集力がすごい高いので、なんか、うん、この話が面白いとか、他社のニュースでこういうのあるんですねとか、パッて貼るやつからちょっとしたこう議論とかがコメントであったりするのがすごい、
はい、
なんか鈴木さん入ってから活性化したなって思ってます。
うんうんうん、あ、よかったです。
ちょ、ぜひバシバシ投稿していただきたい。
いや、ちょっと勇気を持って続けていこうと思います。
ぜひぜひ、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとこう最後、私からの質問最後なんですけど、みんなに聞いている 10X バリューズについてですね、10X のバリューズが Think10X、Take Ownership as One Team っていう3つがあるんですけれど、その中で一番好きなバリューは何ですかっていうのと、それが発揮されてると感じることがあれば教えてください。
ありがとうございます。そうですね、結構悩んだんですけど、一番好きなバリューですし発揮されてるなって思うのは Think10X かなと思っていて、なんかそれは結構なんかいつもやってるミーティング一つにも現れてるなと思うんですけど、例えば僕のチームだと、まあ、来期こういう反則施策をやっていこうみたいな話を最近してた時に、結構そういう時って足元のウェブマーケティングの運用みたいな、直近の結構足元のたまに議論が寄りがちだと思うんですけど、なんかそうじゃなくて、そういう運用みたいなところは 3,4 割とかに留めて、なんか残りの4割ぐらいは将来のすぐには形にならないけど、形になったら大きいような大玉の施策を、の割合を、まあ、半分とか4割ぐらいは持とうとか、ちょっと将来の非連続的な成長から逆算したような優先度の置き方とか、あと、これ一番びっくりしたんですけど、入社して、ちょっとなんか若干最初って焦ってる部分もあったんですけど、入社1週間で確か5回ぐらい全部別の人から全然焦んなくていいって言われて、
オンボーディングでよく出てきますね。
オンボーディングでよく出てきますよね。なんかその理由が、この先なんか事業を大きく伸ばしていくっていうのを考えたときに、なんかその短期的な成果とかってあんまり意味がなくて、なんか長期的に事業が 10X することが一番大事だし、長期的にパフォーマンスを出してほしいから、最初は全然焦んなくていいよっていうのをすごい言ってくださって、で、なんかそのおかげですごい、安心してオンボーディング受けられましたし、最初初期は働くことができましたし、曲がりなりにも今立ち上がりつつあることができるのかなと思って、で、なんかそういう、なんか全部が長期的にすごい事業を伸ばしていくっていうところから、なんていうんですかね、考えられてて、そういうところが、なんか細かな声かけとか、ミーティングの、なんていうんですかね、優先順位の付け方一つにも出てるところがすごい 10X らしいですし、なんか本質的だなと思って結構好きですね、僕は。
なるほど、なるほど。 そのさっきのなんかミーティングの議論の割合の話とか非常に面白いですね。なんか確かにすごく DX らしいというか、なんかどうしても足元の議論だけじゃなくて、まあ、ちゃんと将来見据えた議論しましょうみたいな話は確かにすごいいろんなところでされてたり、はい、まあ、そういうのを見てちょっと自分を振り返るところもあったりみたいなところが結構多いかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後は逆質問コーナーなんですけれど、私と言ってもCCO のりっちゃんなんですけど、もう一回名乗りますけど、で、はい、なんか聞きたいこととか伝えたいこととか、まあ、質問とかがあればぜひっていうコーナーなんですが、なんかありますか？
なんか個人的に2つお聞きしてみたいことがあったんですけど、ちょっと今どっちを聞こうか悩んでて、
はい、
そうですね、あ、じゃあちょっと聞いてみたかったのが、
はい、
今ってそのりっちゃんさんいらっしゃるのでコミュニケーション本部だと思うんですけど、そうです
ね、はい、
なんかその下にカルチャー部とか確か PR 部みたいな複数の、はい、部がぶら下がってて、で結構りっちゃさんがコミュニケーション部も、うん、カルチャー部もなんかヘッドというか、うん、結構今トップになってると思うんですけど、
うん、
なんかそういうその辺のコミュニケーション本部もなんかこういう人を採用してなんかこういう組織体制になる予定みたいな、うん、なんかそういう将来の組織体制の構想がなんかあったら、うん、ちょっと個人的に聞いてみたいなと思ってました。
うん、ありがとうございます。そうですね、ちょっと多分聞いてる人にイメージなかなかつきづらいと思うので説明すると、まあ、TX の中には本部っていうのが何個だ ?1,2,3,4,5,6,7,8個ぐらいかなあるんですけれど、まあ、それが事業系の本部と、あとは、まあ機能本部って呼んでるエンジニアの本部とか、あとグロース本部とか、であとコーポレート系の本部が3つあって、ファイナンス&コーポレートっていう CF の山田さん担当のところと、HR 本部っていう、この前、ポッドキャスト出てもらった HR 本部長の武さん担当のところと、で、一番ちっちゃいところがコミュニケーション本部っていう私が見てるところになりますと。で、コミュニケーション本部の中に、パブリックリレーション、いわゆる PR、社外向けのコミュニケーションやっていくところと、あとカルチャーっていう、特に社内向けのコミュニケーションやっていくところっていう2つがあって、であるんですけど、カルチャーがまだ専属メンバーがいないので、まあそれも全部私が兼ねているみたいな感じになってるんで、ちょっと人数が少ないですと。で、PR は私ともう一人、夏美さんっていうメンバーがいるので、まあ、そこは、一人、まあ、しっかり専属の方がやってくれてるっていうような感じになります。で、ですね、なんかそこをもともとこういう形にしたいなって思ったのは、なんかこのコミュニケーションのミッションにもしてるんですけど、なんか、コミュニケーションの一貫性っていうのが一番大事だと思っているっていうのが一番なんですけど、はい、私はもともと対外的なコミュニケーション PR っていうところを、まあ、自分のキャリアの中でもやってきて結構好きだし、まあ、すごい会社にとってすごい重要だと思ってるんですけど、一方でなんか今ってこうなんだろうな、まあ、会社のこう一貫性ってめっちゃ大事なので、なんか外向けにこういうこと言ってるけど中ではちょっと違うとか、なんか逆に中にはこういうこと言ってるけど外向けには違うとか、まあ、それが一つ一つのこう、まあ、表面的なところで言うと PR メッセージみたいなところもそうだし、もうちょっと言うとこう施策とかミッションとかとの一貫性みたいなところっていうのすごい大事だと思ってるんですけど、なんかここは結構なんでしょうね、うまく連動してないとずれちゃったりしがち、なんか中でも考えてることと外向けのテンションがずれちゃったりとかしがちだなっていうのが結構課題感があって、でなんか自分が、まあ、そこの領域を、まあ、社員15人ぐらいの時から入ったから結構初期からなんですけど、なんかそこは連動してやっていけるのが当時から言うと結構 10X の強さだったし、なんかそれは会社が大きくなっていく中ですごいもっともっと大事だなと思ったんですね。なんでなんかそこは一緒にやっていきたいなっていうのがあって、なんかカルチャーってまあなかなか珍しい部門ではあるんですけれど、
はい、
まあ、ミッションバリューのなんだろう浸透だったりとか、また 10X の中のまあカルチャーっていうののなんだろう可視化だったり浸透だったり、あとはなんかこう全社オフサイトとか、あと社内コミュニケーションみたいなところもやってるんですけど、まあ、これも何でしょうね、経営から社員へのメッセージの浸透とか、社員対社員のコミュニケーションみたいなところの促進っていうのをやりたいっていうので、まあ、こんな部門をやってますと。で、カルチャーは、これ全部私がなんか、今、部長とか本部長になっちゃってるんですけど、まあ、これが、ずっとこうしたいわけではもちろんないので、はい、まあ、メンバーしっかり採用していって、なんか徐々に、形を作っていきたいなと思ってます。で、カルチャーのところは、なんか特にどういう人とか、どういう形にしていきたいかっていうと、やっぱり TX の中で結構その HR 本部だったりとか、ファイナンス&コーポレート本部とかで、まあ、そのコーポレート機能ってすごいしっかりしてるじゃないですか。多分、一働いていても、規模の割にすごいしっかりしてるんじゃないかなと思うんですけど。
そう思います。
ですよね。なので、こう、制度だったりとか、はい、なんか、採用だったりとか、HRBP だったりとかって、まあ、かなり、うまく回っていると思うので、なんか、そこはそこで、なんでしょうね、すごいいいことだと思っていて、カルチャーのところは、なんかそこを、なんかより、なんでしょうね、 私こう例えばコーポレートの制度一つとか、なんか人事の考え方一つとかっていうのもやっぱり経営が考えていることのメッセージだったりとか、なんかそれが社員どう浸透するかってところもすごい重要だと思ってるんですよね。なのでなんかこうある意味やっぱコミュニケーションのプロみたいな人が活躍できる領域かなって思っていて、より今後会社とか事業が大きくなって、でそれこそ長期的にやっていく上で、なんか 10X の大事にしていることのなんか一貫性をこう社内で持って、まあ、それを浸透させていくっていうことの、まあ、一つが全社オフサイトだったりするわけなんですけれど、はい、なんかそういう施策って社内でいろいろと増やしていきたいなと思っていて、なんかカルチャー部って、まあ、そこをなんかより、なんでしょうね、そこにこう 100% 考えてコミットする人がいても十分成り立つような部門だと思うので、なんかそういうことを作っていきたいなと思ってます。で、なんか、まだ、ちょっと今、募集中というか、なんか選考中だったり、募集中だったりするんですけれど、やっぱ、なんか期待しているところは、そういうブランドを作っていくみたいなことに結構近いので、はい、なんかそういう、本当にパッションがあるとか、なんか人を巻き込んで、こう、なんでしょうね、組織の雰囲気とか形とかを作っていくっていうことに、こう、パッションがある人とか、あとは何ですかね、まあ結構、なんだろう、まあ、やっぱ 10X のことが好き、 10X のこうファンを広げていきたいみたいな人っていうのが、うんうんうん、楽しんでもらえるんじゃないかなと思ってるような部署になります。いや、はい、
ありがとうございます。ちょっと個人的に聞きたかったことを、うんうん、10XFM の視聴者の方を無視してぶった切って聞いちゃったんですけど、
いや募集中ですっていうのはちょうど話せたんで、いい話振ってくれてありがとうございます。うんうん、でもなんかこのポッドキャストもその一つですよね。なんかまあ外向けではありますけど、うん、なんかこうやって社内の人もすごい聞いてくれてるし、なんかやっぱり今採用の選考の途中でアンケートとか取ってるんですけど、そういうの見てても、はい、なんかポッドキャストですごい 10X のこと知ってましたとか聞きましたとか、なんかイメージ湧きましたって言ってくれてる人すごい多いので、なんでしょうね、なんか昔ってこう社外向けと社内向けってこうパッキリ分かれてるところありましたけど、なんか今って結構溶け合ってると思うんで、はい、なんかこれも多分社内の人も聞いてくれて、よりこうバリューへの理解を深めてくれたりとか、この人たち、この人こういうことやってるんだっていうのを知ってくれたりとか、はい、これもなんか大きくこうコミュニケーションの一環だなと思ってるので、なんかこれ結構 10X らしい特徴だと思いますし、続けていきたいですね。
いや、そうですね。あと、なんかそれで言うとちょっと思ったのが、なんか社内以外へのコミュニケーション、なんていうんですか、聞くほど変わらないなってちょっと思ってて、ヤマトさんがゼロトピックとか、はいはい、ブログとか更新されると思うんですけど、はい、なんか、なんていうんですか、社内への発信と社会への発信がタイミングで同時に起こってるじゃないですか。
確かに。そうですね。そうですね。
昨日も、ヤマトさんが海外出張行ってた、はい、ゼロトピックの回とか聞いてたんですけど、
うんうんうん
なんか、社内と社会への共有のタイミング同じなの本当に面白いなって。
そうですよね。いや、わかります。なんかこれもそうですよね。確かに。全社定例、アズワンミーティングっていう全社定例で話した内容の、はい、まあ、本当にコンフィデンシャルなとことかパートナー名とかだけ、なんか抜いた以外の結構なことは外向けにも人事制度だったりもなんか出してる。ほぼほぼ一緒じゃんみたいなところありますよね。
はい。いや、それすごい面白かったです。
うんうん。そうですね。なんかそこも、なんでしょうね。私、コミュニケーション領域っていうのは、なんかすごい、好きなんですけど、なんか自分がこうしたらいいって思うことと、なんか、多分ヤモティがやってることとも、また、それはまた考えは違って、うんうんうん、でもなんかヤモティはヤモティでやっぱり面白さというか良さというか、すごいあるなと思うので、なんか、それはなんでしょうね。なんか、まあ本当に必要な時以外は、なんか無理して、こう、なんだろう、会社のスタイルとかに、なんだろう、統一しすぎなくてもいいんじゃないかなと思ってるところもありますね。
そう、確かになんか全体の方向性だけちゃんと合致してれば、うん、そこはなんかそんな確かに細かく統制取ったりしなくてもいいのかもしれないです。
うんうんうん、はい、そんな感じですかね。はい、じゃあ質問これで大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあ2個目はもしまた気になったら別の時に教えてください。はい、じゃあちょっと長くなっちゃいましたが、今回はじゃあ11月に、グロースストラテジーで入社された鈴木斗也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。